이 꾸르파레양 이타강아와 오흠사그라 지라나랑키 카무이마우시리카
イランからっておはようございます。2008年5月11日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第85回目の放送です。カヤの主演の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私カヤの四郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日はですね、母の日ですが、リスナーの皆さんはどのような形で感謝の気持ちを表すのでしょうか。さて、本日2部隊の様子ですけれども、今朝は霜が降りておりました。とても寒い朝でした。周りの様子ですけれども、紫ツツジはですね、すっかり散ってしまい、赤ツツジが続いて咲くと思います。アイヌ語では5月をモナウタチュッというふうに言います。失礼しました。モマウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りします。1つ目は、北海道歌利協会、アイヌ協会に、来月の総会解消提案へ。2008年4月24日付、北海道新聞より。北海道歌利協会、加藤理事長は23日、千歳市内で理事会を開き、名称を設立当時の北海道アイヌ協会に戻す議案を5月の総会に提出する方針を決めた。加藤理事長は、総会で可決されれば来年度にも実施したいとしている。名称変更は何度か総会で議論されたが、反対が多く取り下げられた経緯がある。アイヌは人間、ウタリは同胞という意味。先住民族の自決権など、各国が達成を目指す基準を明記した先住民族の権利に関する国連宣言が昨年採択され、北海道ウタリ協会がこれをアイヌ民族に適用するよう国に要請していることも踏まえて、出席した理事21人が全員一致した。北海道歌利協会は1946年に北海道アイヌ協会として設立した。だがアイヌを差別的な意味で使われることがあるとの意見が出て、61年に現在の名称に変更。名称を戻すことは97年の総会で初めて提案され議論されたが、差別を受けた会員の意向を組み取り下げられていた。2つ目の記事です。鍛えた剛腕、全道2位、ビラトリの貝沢さん。2008年4月19日付、北海道新聞日高版より。12日に札幌で開かれた第3回剛腕グランプリ札幌予選大会、フジテレビなど主催で、ビラトリ町二部谷の貝沢幸喜さん、19歳がヘビー級2位に輝いた。家業の庭石店で庭石を運んで腕を鍛え、初出場で同部門最年少ながら健闘した。貝沢さんは、来年は全国上位を目指して練習に励みたいと次なる目標を見据えている。大会は男子は体重別4部門、女子は1部門に計118人が出場。無差別級を除くと最も重いヘビー級、体重90キロ未満には15人が参加した。貝沢さんは日高管内から唯一の出場。予選を勝ち進み、6戦目の決勝に、無差別級でも優勝している相手と対戦し、力を入れる前に数秒で押し切られ、2位にとどまった。貝沢さんは中学時代から腕相撲が好きで、友達とよく対戦した。昨年、父親の修二さん、47歳が経営する庭石店で働き始めてからも、主人と腕相撲をしていた。 今回は知人の勧めで大会に初出場。全国大会に進む各部門の上位4位以内には入ったが、全国ではすぐ負ける、もう少し練習してから全国で戦いたいと出場を辞退した。現在は重い庭石や木材を積極的に運び、早くも来年の大会を意識する。貝沢さんは、全道ではあまり負ける気がしない、全国で勝つために友達と何度も腕相撲をしたいと燃えている。最後の記事です。ポーヤコサミット、外国人に見せたい日丹自慢。日丹とは胆振日高地方のことです。神が宿る静寂の岩山、メム渓谷、平取町。2008年5月5日付、北海道新聞、苫小牧日高版より。アイヌ民族が我ら祈るところ、血の見知りとして敬う峰々がある。平取町にあるメム渓谷、猿川支流のぬかびら川と宿主別川が合流する地点から、下流に約10キロにわたり蛇行を繰り返す川筋を、岩山の連なりが見下ろす。風雨と濁流が岩肌を削り、自然の美を形作った。ピリカアプカシエアシカイエプンキデナー、無事に歩けるよう守ってください。隣の抜き列地区に住む木端幸子さん、78歳は、この地に踏み入るとき、アイヌ民族の伝統作法で今も血の見知りに祈りを捧げる。祖父の木村エトンピアさんは、ボケ屋で熊から農耕場を守る番をしていた。一年の大半は家を離れ、10キロ離れたメム渓谷の番兵小屋で暮らした。木端さんは幼い頃、祖母と小屋へ通ったという。番兵小屋に行くとき、必ず山にお祈りした。アイヌは自然に神を重ねる。渓谷は誰のものでもない、みんなで守る大事な土地です。渓谷は古来、鹿や熊、山辺などの狩猟や漁の場であり、行者ニンニク、山ぶどう、フキなども採取された。木端さんは、今でも山菜を取りに行くけれど、一度取ったところに3年は行かない。生き物をいただくときは、ごめんね、と心で思うんだ。と語る。昨年、猿川流域はアイヌ民族の伝統と近代開拓でできた貴重な景観として国から道内初の重要文化的景観に選ばれた。平取町内の6区域が選定されたが、このうちメムは二分谷と並ぶ重要な景勝地だ。渓谷そばには国内最大のスズラン群生地が広がり、馬や牛の林間放牧のために作られた牧野林が目立つ。一方、開拓で入植した農家が残した廃屋やサイロも少なくない。平取町は、こうした景観をエコツーリズムに生かそうと構想を練っている。平取町メムは、和人による開拓の歴史とアイヌ文化の下で守られた唯一無二の自然が重なり合う。開発に突き進む人間が忘れた静寂の時間がここにはある。シロさん、以上のニュースで何かございますか？
はい。北海道歌利協会がですね、アイヌ協会というふうに名称を変更するということなんですけども、
はい、
まあ、これは以前にも一度提案されて、執行部の方でその提案を取り下げたという総会に私参加していたんですけども、
はい、
まあ、うまく今回の総会でですね、北海道歌利協会という同胞という意味の名前からアイヌ、その民族名に変わることを期待しております。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。
それでは、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは、私の娯楽というテーマで進めてまいります。進行は私、茅野史郎が進めてまいります。
はい、おはようございます。真っ赤なトレーナーを今日は着ている、フリースでした。
フリースでした。
関元子です。
おはようございます。 ゴールデンウィーク中に帰ってきて、木の広を撮ろうとしたんですけど、すでに花が咲いていてがっかりしている川上正史です。よろしくお願いします。
おはようございます。旭山動物園でリフレッシュしてきました藤井めぐみです。よろしくお願いします。
おはようございます。FM ピカウシ2回目参加の豊田玲子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんなんかテンションが上がってですね、いい雰囲気になってるなと思うんですけど、ね、まず娯楽というテーマですけど、関さんまず口火を切ってください。
そうですか。
はい、
どうぞ。いろいろあるんですけれども、まあ普通目で言うと映画鑑賞ですね。ただ二豚にというかビラトリ町には映画館がないので、映画館で映画を見ることは年に、5回あればいい方かなみたいな、はい、環境にいます。まさしくんは？
そうですね、アウトドアとインドアの趣味が、まあ、趣味というか娯楽があるんですけど、アウトドアの方で最近カヌーに連れてってもらうことがあるんですけど、
いいな、
千歳川をこの間ちょっと下ったんですけども、すっごいスッキリするんですね。
あれ高いんだよ。
あ、やっぱりなんかもうすごいゴムが厚手で、でも針とか刺さって全然破けなさそうな感じなんですよね。それでその下ってる時にその釣り人がいて、2人ぐらいいて、声出してこうっていう風に注意されたんですよね。もう針で危なくそのカヌーが引っ掛けられるような感じで、まあでもそういうところを注意すればその周りの自然と触れ合えて、もうしかも千歳川だからピパもちょっとありまして、もうすごい楽しかったですね。
どっかの川と違って水きれいだしね。
あ、きれいですね。どこも川がちょっと
神川
でも千歳川って結構急流だよね。
あ、結構流れ早かったですね。で冷たいんですよ。もう足入れたらもう雪解け水らしくてもベアーっていうぐらい、もう足取れるんじゃないかっていうぐらい冷たくて。
それカヌーって一人乗り二人乗り？
あ、そう、二人乗りです。
二人乗り。
はい。二人乗りの2台でこうやって並走する形で。
二層だよ。
あ、え？
二層って言うんだね。
二層で、並んで。
いや、二台って言ったから。
え？
違う。
え、あ、いや、まあ、
まあまあまあ、
まあまあまあ、
そうです。あ、はい。
そうです。
わかった。
はい。
ごめん。
いや、そんな感じで、はい。そういう感じで、その日光浴もできながら、その、まあ、冷たい水もこうやって、たまにパシャパシャ顔にかかってきながらで、まあ、すごい、最近好きな娯楽ですね。
すごいね、あんたさん。インドアの方はどうなの？
インドアの方は、クイズゲームがあるんですけど、ゲームセンターに、クイズマジックアカデミーってコナミっていう会社から出てるんですけど、それがその、一般常識ですとか、学問、あと、芸能ですとか、スポーツですとか、そういうのもあるんですけども、ね、それでその、四択ですとか、丸抜とか、あとはその、線を引いてこれとこれをつなぎ合わせるみたいな。それでその、自分が、その、なるべく早く答えを出して、それでその、全国オンライントーナメントっていうのがあるんですけど、それで、自分は全国で何位に入ってるんだろうとか、そういうのを競い合うんですけども、それがなんか楽しくて。
都会の坊やの娯楽だね。
いや、もう、インドアとアウトドアだ
けど。なるほど。
田舎ではできないよね。
いや、控えたらあれもできるでしょ。
猿がでもでやる気になればできる
んですよ。
できるの？そうなんです、その川下りとかも。
いやいや、違う。ゲーム。
ゲーセンはそうですね。そう。
ゲーセン名前まで
いかないと。そうですね。最高、ここだったら苫小牧行かないとちょっとできないような感じですね。
なるほど。
メグは？
そうですね、私、最近は行けてないんですけど、ドライブとか好きですね。で、この間、関さんともご一緒したんですけど、旭山動物園、旭川まで、長旅でしたよね。
往復一人で運転したの？
いや、
2人で。
半々で、行きは私だったんですけど。
で、明るい時、メグさん運転だったから、私は景色を楽しめて、ドライブの楽しみはどんなとこ？
そうですね、私、車の中で、仲間とワイワイするのが好き。
ああ、いいですね。楽しいんだよね、みんなで行って
る。相手おばさんでも物足りなかったかな。
どうなんですか、そこね。
どうですか？どうですかね。あ、でも楽しかったですよ。
はい、それでは今日ですね、後ほど、カムイユカラという、神の歌いを披露していただきます。豊田玲子さん、 今日急遽ですねワイワイガイガーにも出演いただいてるんですけども、豊田さんの娯楽っていうのはどういうものでしょうかね。
すいません、私の言ったらみなさんシーッと引いてしまいそうな。
いやいや、どうぞどうぞ。どうぞ。
最近、いや、趣味はこういろいろあってやるんですけども、娯楽と言ったら情けないことにあのNHK の大河ドラマ、篤姫を欠かさず見ようという、なんかその低レベルな娯楽になっております
。いや、そんなことはないんじゃないですか。
篤
姫は篤姫で、なんか新しい大河ドラマですからね。
なるほど、すごいですね。まあ、私のね、娯楽なんていうの、そんな、考えたことないんだけども、一番楽しい時って何かなって今考えたね。私実はね、麻雀が大好きなんです。
ああ、そうなんだ。
そう、大好きなんだけど、麻雀っていうのはなかなかメンバーがね、
集まらない、
ね、揃わないとできないっていう、すごい難しい、もうあれはスポーツと言ってるけど、
ね、そうですね。
だからもう年にね、一回できるかできないかっていう感じなんで、ちょっと、その麻雀をやりたいなと思う時もあるんだよね。だからそういう感じですかね、私の。
なるほど、ね。
もうあれは本当スポーツと言ってもいいぐらい
です。
知的スポーツ。
確かに。
体力もすごく弱くなるので、
ね。体力もいるし、知力もいるし、ね、
ギャンブルっていうふうに思うけど。
そう思ってる人いるでしょうけど、あれ、掛け事をしないでね。
そうなん
です。ゲームとして楽しむっていう、うんうん。だから絶対死後を慎むと。ポンチロンしか言ってない。そういう、そういう厳格なルールがあるんですね。まあ、まあ、ということで、まあ、だいぶ時間が迫ってまいりましたが、今日は、ワイワイガイガイ、テーマはですね、私の娯楽ということで、お送りしました。皆さん、ありがとうございました。
はい、続きましてインタビューコーナーです。本日のお客様は床田和孝さん、ヤポネシアビデオ主催してらっしゃいます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
床田さんはですね、1956年昭和31年に福岡県にお生まれになって、小倉でお育ちになられたそうです。現在はここから南へ70キロメートルほど、行きました、あの港のある町苫小牧市にお住まいで、ヤポネシアビデオという、会社というかお仕事を主催されていらっしゃいます。それではですね、床田さん、まず、まあ、お仕事の話に入る前に、
はい、
小さい頃、
はい、
小倉っていうと北海道と違って随分暖かいところですが、
はい、
どんな風なお子様時代を過ごされたか。
ね、割と町外れだったんで、
はい、
周りに川とか山とか田んぼとか あったんですよ。で、よく探検ごっことかね、
うん、
川遊びとか、
はい、
で周りにも友達たくさんいましたしね、
はい、
もう学校から帰ったらランドセル放り投げて、もうみんなで集団で遊んだり、まあ、喧嘩もしましたしね、もうかなり幸せな子供時代だったと思いますね。
そうですか。学校の成績のことで、お父様お母様に叱られたなんていう記憶は、
まあ、適当にやってましたから、はい、 親の顔色を見ながら。
あ、そうですか。はい、経歴の中にですね、法政大学で国際政治学を学ばれたということを事前に伺っておりますが、はい、その辺のところは、なぜだったんですかみたいな。
あのね、あんまりその目的なかったんですよね。
はい。
で、結局、もう途中で大学辞めることになっちゃったんですが、はい、でも結果的にね、大学で勉強したことが今につながってきてるんですよね。
で、大学辞められた後何をなさったんですか？
いろんな仕事をしましたけども、
はい、
一番面白かったのが、山仕事、植林とかね、やりましたね。3年ぐらいやったかな、山、長野県の、
はい、
山の中でね。
はい。CW ニコルさんが、今、そういうお仕事をね、アファンの森という財団を作って、森作りをやってますが、
その頃ね、僕ニコルさんと会って、
はい、
一緒にウサギ狩りとかやってるんですよ。
あ、そうなんですか。は
い、もう20年以上前です、ね。
はい、この番組にもご出演いただいたことあるんですけれども、はい、録音インタビューで、黒姫の赤鬼ですとかおっしゃってね、大変楽しい方で、まあ話はちょっと逸れちゃったんですけれども、私は4月16日に、床田さんの作品の試写会で、初めてお目にかかったわけですが、ドキュメンタリー作品を手掛けるようになったいきさつなどお話しください。
ドキュメンタリーを作りたいと思って始めたんじゃないんですが、ドキュメンタリー映画を作る前は、スチールカメラだったんですよね。
はい、
で、まあ、地方新聞社なんかに勤めたこともあって、で、スチールカメラをからビデオカメラの仕事に、変わってですね、
はい、
で、それからムービーの方に興味がいって、まあ、もともと僕旅好きで、東南アジアとか、南米、とか旅したことがあってですね。
はい、
で、まあ、そこで、少数民族が、先住民の人たちとこう関わることになって、で、そのうちに、ドキュメンタリー、あ、これならドキュメンタリーで僕の、伝えたいことなんかをね、
はい、
表現できるんじゃないかなというふうに、思い出したんですよね。
はい、でもその活動っていうのはお金にならない話ですよね。
はい、ほとんど金にならないですね。
どうやってその活動を続けてこられたんですか？
僕はドキュメンタリーの仕事の他にテレビ局の、まあ、下請けっていうんですね。
あ、なるほど。
そういう仕事で、
はい、
まあ、報道の関係の仕事もしてるんですけども、
はい、なるほど、
はい、
じゃあそういう日常的なお仕事で蓄えられた資金をその海外の、撮影のためにお使いになられるというやり方で、私たちが試写会で見せていただいたときに、まあ、沖縄の船大工さんの波の記憶という作品とともにですね、ブラジルの先住民族の15年に一度のお祭りとか、カナダのね、リゾート開発の問題を、と先住民との問題を扱った、そういう作品を、まあ、垣間見せていただいたわけですけれども、まあ、そもそも、床田さんが、そういう作品で、喜びと言いますかね、
うん、
何をこうやりがいのように感じていらっしゃいますか？
僕はその出会った人と出会った人、そうですね、もうものすごくね、友達になるんですよ。
あ、
親しくなるんですよ。
はい、
で、その人に惚れ込むんですよね、
うん。
で、この人の生き方とか、この人たちの生き方を、誰かに伝えたいなという思いがまずあってね、
はい、
で作るんですが、
はい、
でまず第一にね、考えることは、その、僕が撮った人のためにね、
はい、
そういう作品にね、したいと思って、それがまず第一なんですよね。うん、ですから、石垣島で撮ったその船大工のおじいさんの作品なんかでも、
はい、
結果としてね、一番喜んでくれたのは、まあ、本人はもちろんですけども、はい、その家族の方が、ね、
はい、
もう涙流してね、喜んでくれて、
はい、
で最初にね、撮ってた時は本当に僕が映画ドキュメンタリー撮ってるかどうかって、ね、信用してくれなかったんですがね、そのおじいさんは、
はいはい、
上映会の3日前になって、ちょっと新聞に広告が出たときに、
はい、
いや、なんか大変なことになってるなって、
うん、
で、やっと僕がドキュメンタリーを撮ってたんだっていうことをね、その時にね、分かってくれたとか、
あ、
うん、そういうこともありましたけどね。
非常にこう、地味なお仕事ですよね、ある意味。
そうかもしれないですけどね。
ただ、本当に感動したのは確かなんですよね。まあ、先住民族の世界中のね、問題、いろいろある中で、やっぱりその人と人とが仲良くなる、そういうところを何で仲良くなられますか？何をこう、なんていうか、コツみたいな、コツったら変ですけど、人間性ですか？
殻を作らないことですよね、自分自身にね、
はい、
とにかくまっさらの自分のまんま、
はい、
でニコッとすればね、もうそれで OK ですよ、
あ、そうですか、は
い、笑顔があればそれで OK です、
はい、
はい、
残り時間ももっとたくさんお話聞きたいんですけれど、時間が減ってきましたので、はい、まあ、お近くでお住まいだということで、またご出演いただきたいと思います。
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日、あれです、今年ですね、札幌で先住民族環境映画祭というのが、6月28日土曜日から7月5日、シアター秋野、札幌市のシアター秋野とアティックで開かれまして、7月5日12時からアティックで、徳田さんの上映会とトークがあります、中央区南三条西6丁目町営ビルにございますので、ご参加できる方はどうぞ。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではアイヌ語ワンポイントレッスン第48回目をやります。私、今回担当いたします貝野志郎です。
はい、川上正史クネルエネ、川上正史です。
クレヘアナックネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、今日は3人で、ワンポイントレッスンを進めていきます。今日はですね、目の前にあるものを見ながら質問する、そういう疑問文といいますけれども、それを練習してみたいと思います。
まあ、例えば私は右手でですね、黒いボールペンを持っております。でこれをこの、まあ、スタジオのテーブルの上にですね、置きますね。で仮にこのボールペンを指差しながら、これは何ですかというような質問ですね。
はい、
そういう場合に使える例文です。ではちょっとやってみますね。動作だけはこのペンを指差してやります。ターンペヘマンターン。で私二度やりますね。今のが一回目でもう一度やります。
はい、
でその後皆さんと一緒にちょっと練習してみたいと思います。はい、ターンペヘマンターン。はい、それでは皆さん一緒にやってみましょう。
はい、
私一度やりますので、その後一人ずつやってくださいね。
はい、
じゃあ行きますよ。ターンペヘマンターン。
ターンペヘマンターン。
はい、ちょっと噛んでしまったよね。じゃあもう一度、まあ、リラックスしてですね、これは何ですかということでやってみましょう。いきますよ。私は一度やりますって一人ずつやってくださいね。はい、ターンペヘマンターン。
ターンペヘマンターン。
ターンペヘマンターン。
はい、でこれに対する答えですね。今これボールペンですから、ボールペンっていうのはアイヌ語ないので、これはボールペンですっていう答えをやります。でいきますよ。私が一度やります。でその後一人ずつ私の発音を真似てやってください。
はい。
ターンペアナックネボールペンネ。
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 はい。二人とも上手ですね。もう勉強しなくてもいいかもわかんない
。まだ始まったばっかりですよ。
ね。まあちょっともっとなんていうんだろう。肩の力を抜くと、まあ、ターンペアナックネ、ボールペンネっていう、こういう感じですね。まあ、私はちょっと、強調して、発音してるので、それは臨機応変にやっていただいてよろしいですかね。
はい。
はい。で、二つ目の例文ですね。ここに、アイヌ語ではタマサイと言いますけども、女性が清掃した時に首からかける、玉飾りというものがあります。
はい、
これが、テーブルの上にあるという想定で、まずいきますね。
はい、
いきますよ。私が質問しますので、その首飾り玉飾りがあるということで一人ずつ答えてください。
はい、
よ。ターンペヘマンターン。
ターンペアナクネタマサイネ。
ターンペアナクネタマサイネ。
はい、正解です。二人とも上手ですね。はい、じゃあ次の問題というか例文やってみますか。男性が清掃したときに、アイヌ民族の男性がですね、
はい、
清掃したときに頭にかぶる冠、
はい、
これをアイヌ語でサパンペと言います。
はい、
まあ、これ語源分解をすると、サパウンペ、頭にあるものという意味になるんですけども、
はい、
それは発音されるとサパンペという意味ですね。それですので、仮にその冠が目の前にあると。
はい、
私がそれに指さして質問したという想定のもとに答えてくださいね。
はい、い
きますよ。ターンペヘマンターン。
ターンペアナックネサパンペネ。
ターンペアナックネサパンペネ。
はい、上手ですね。でこのネというのは実はどういう意味かと言いますと、何々ですという意味ですね。例えば英語でもありますけども、まあ、This is a pen っていう言い方ありますよね。でこれはペンです。 is と同じようなものですね。ですからね、
はい、
っていうのは何々であるということですので、それと同じというふうに考えていただければ覚えやすいと思います。
はい、
アイヌ語としてはこれ必ず つけなければダメですね。
はい、
何々です。まあもちろん省略して言わない場合もありますけども、きちっとした文章で言う場合はねはつけてください。
はい、
で最後の例文をやって終わりたいと思うんですけども、まあ、ここにですね、男性が山に行って木をちょっとこう削ったりというか、
はい、
細い木であれば切って、
はい、
で皮を剥いたりする山刀ってあるんですね。
はい、
長さ30センチぐらいですかね、あれ刃渡り。
あ、
15センチ、20センチ、30センチぐらいありますね。
はい、
でこれをアイヌ語でですね、田代と言います。でその田代と言われる山刀が目の前にある想定で私質問しますので、
はい、
答えは一人ずつ言って、
はい、
今日の練習は終えたいと思います。それでは質問しますよ。
はい、
ターンペヘマンターン。
ターンペアナックネタシロネ。
ターンペアナックネタシロネ。
はい、今日はですね、割と簡単な質問ですけど、これとても大事な基本的な疑問文としてのものですので、リスナーの方もぜひ使ってください。今日は タンペヘマンタアンという、目の前のものを見ながらこれは何ですかという質問をするアイヌを紹介させていただきました。それで、これでですね、アイヌ語ワンポイントレッスンを終わりたいと思います。はい、それでどうぞ。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
先住民族サミットアイヌモシリ2008というのが今年の7月1日から4日までビラトリ町本町、そしてビラトリ町ニブタニ、そして札幌市を会場で行われます。実は私はこの先住民族サミットアイヌモシリ2008実行委員会の統括代表をしております茅野史郎です。今日はですね、このラジオを通じて皆さんに内容をごく簡単に紹介させていただきます。まず地元で の集まりなんですけれども、5月26日午後7時、ニブタニ生活館において、この先住民族サミットについての説明会を予定しております。まあ、内容なんですけれども、7月1日、午後1時30分、ビラトリ町中央公民館で、この先住民族サミットをの開会式を取り行います。その後にですね、ビクトリア・タウリ・コープさんという方、これは国連の先住民族常設パネル議長を務めている方ですけれども、この方の基調講演をいただくと、まあ、その後ですね、フィリピン、アメリカ、グアテマラ、オーストラリア、あとニカラグア、ノルウェー、ニュージーランドからゲストがいらっしゃいます。もちろん我々実行委員会が招聘した方もいますが、自費で参加される方を含めて今14、5名の参加が予定されております。その方の自己紹介をしていただいて、各民族、まあ、いろいろな民族がいるんですけども、フィリピン、アラスカ、ガテマラの先住民族、ハワイの先住民族、アボリジニ、ニカラグアの先住民族、サーミ、あとニュージーランドではマオリ、という、そういう、先住民族なんですけども、そういう人たちから、お話をいただく。まあ、特に3つのテーマを設けてまして、環境、そして言語教育、で、もう一つは人権という形でですね、3つのテーマを掲げて、分科会を7月の2日に行います。そして7月の3日にはですね、この分科会の会場なんですけれども、ビラトリ町中央公民館の大会議室、もう一つは、私が館長をつけて、務めております、茅野茂ニブタニアイヌ資料館の大ホール、もう一つは猿川歴史館のホール、この3カ所でそれぞれの分科会を行います。それで7月3日なんですけれども、午前中に、茅野茂ニブタニアイヌ資料館、ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館、猿川歴史館の見学をするチームと、あとフィールドワークと称しまして、ニブタニダムの見学、そしてビラトリダム建設予定地の見学ということで、2チームに分かれて、7月の3日午前中を過ごします。そして7月の3日からですね、このビラトリ町から、札幌移動しまして、札幌ピリカコタンというところで、いろいろなイベントが行われます。そして7月4日の午後、札幌コンベンションセンターで先住民族の宣言を、発表いたします。これは午後から予定されておりますけれども。そして、午後6時から午後9時まで音楽祭、 アイヌアートプロジェクト、そしてアイヌレベレズ、あと杉蔵という方が出演を予定しております。以上、先住民族サミットアイヌの知り2008の内容を紹介させていただきました。
朗読のコーナーです。かやのしげる著、アイヌの昔話、貧乏アイヌとゆからの後半をお送りします。前半のあらすじは、狩りの下手な貧乏で子だくさんのアイヌがゆからだけは大変得意で病気の神様を追い払うというお話でした。よろしくどうぞ。
その化け物はそうされることを待ってでもいたように、私が撒き散らしたものと一緒に空中高く舞い上がり、どこへともなく飛び去りました。体が震えるほど恐ろしい思いをした私は、外で自分で自分の体を払い清めて家に入りました。その夜は好きな湯からも語らずに早々と寝てしまいました。どのくらい眠ってからでしょうか、私は夢を見たのです。中年くらいの一人の男がスタスタと歩いてきて、窓のすだれをさっと上げました。神様らしい姿をして、あられの模様のある着物を着ています。そして言うことは、私は先ほど川の中に立っていて、アイヌであるあなたからたくさんのお土産をもらった病気をまき散らす神、パヨカタムイである。あなたが言われたように、アイヌの国へ病気をまき散らすためにやってきて、ここを通りかかった。するとあなたが語る、あの上手なユカラの声が聞こえてきた。神の国でもユカラは神々が聞いて楽しむものだ。あまりに上手なユカラなので、聞き惚れていると、ユカラの声が止まって、たくさんのお土産を私にくれた。私はアイヌの国に病気をまき散らす仕事を忘れ、あなたに言われたところへ行って、新しい国を作り、そこに住むことにしたけれど、あなたの上手な湯からを聞いた印に、私のタバコ入れをあげよう。と言いながら、あられの模様の入っているタバコ入れを一個渡してくれました。そして、どこかで病気が流行ったという話を聞いたら、このタバコ入れの一部をそっと太陽の光にさらしなさい。病気の神はここを避けて通るでしょう。それからもう一つ言いたいことは、湯からは子供たちにだけ聞かせるものではない。老人が死んだ時は物語の途中から語って、死人に聞かせて終わらせること。そうでなければ、死人がユカラの続きを聞きたさに、この世へ戻ってくることがあるのです。また、クマを取ったときは、ユカラを最初から語って、話が面白くなったところでやめなさい。続きの話を聞きたさに、クマの神は、またアイヌのところへ、何度も何度もお客としてやってくるでしょう。しかし、暇さえあれば、湯からを語っているのは、かえって良くないことです。と言い、そして、昨夜の話や、夢の話を包み隠さず、村長に聞かせなさい。神である私は、上等の酒や稲は遠慮するが、あなたが酒の絞りかすとか、少しの稲を送ってくれるなら、いつまでも守ってあげよう。とパヨカカムイが言ったような夢を見ました。夢だと思ったのに、私の手には本当に神様がくれたタバコ入れがありました。そのタバコ入れを妻にも見せず、夜の明けるのを待つように早々と村長のところへ行きました。びっくりした村長は、こんなに朝早く貧乏若者どうしたの？と聞くので、 昨夜からの出来事を全部話しました。聞き終わった村尾は涙を流して喜び、貧乏をしていても精神がいいと、このように神様が見てくれて、病気の神も避けて通ってくれた。みんなお前のおかげだ。もしお前の上手な湯からがなくて、いきなり病気の神が村中を歩いていたら、村は全滅するところであった。と手を取り、膝を撫でて褒めてくれました。そして改めて村中からお酒を醸す材料、麹や冷えなどを集めて、たくさんのお酒を醸し、病気をまき散らす神、パヨカカムイへお礼を言いました。村尾は、下流に恵まれなかった私の狩猟のお守りとして、自分の弓と矢を私にくださったのです。それからというものは、パヨカカムイの助けもあってか、私の目の前には何かが降ってくるように、鹿や熊が現れるので、獲物をたくさん取ることができるようになりました。それからは大勢の子供たちにもおいしい肉を食べさせ、何を欲しいとも何を食べたいとも思わないで暮らしています。だから今いるアイヌよ、湯からが上手であっても、述べずに語るものではなく、老人が死んだ時は語り終わらせ、熊送りの時は半分でやめるものだ、と一人のアイヌが語りながら世を去りました。
はい、藤井めぐみさんでお送りいたしました。貧乏アイヌとゆから、ありがとうございました。カムイユからの実演です。本日はビラトイ町二豚にアイヌ語教室受講生の豊田玲子さんです。豊田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はオキクルミシチカプ、オキクルミとフクロウガミを歌っていただきます。どうぞ。
トゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポ、コタンキムタトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、チコロポンペスンクキタイタトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、チトマンマポトマムアシワオカサクシトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、シネアントヘパシワハワシハワシフマシフマシトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、インカラサクシサマユンクトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、言わんてうな言わんむからうこせひねあらきひねつぬやけれのやけくつんけかむいけかむいちかっぽ、ちころすんくすんくちょろぽくたあらきひねえねいたきつぬやけれのやけくつんけかむいけかむいちかっぽ、とうえんちかぷしゅるえんちかぷエコロポンペイコロパレヤトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、サケアニイナウアニアイクテヤクネトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ、 エアカムイネレクスネルエネナセコロイタコロトゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンアコロスンクスンクトラシヘメシパワアラキヒクストゥノヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカポフンフンすんくきたいわ、ゆけまうえ、あららならんけ、とぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。にのしきぱけへめすん、とぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。すんくちょろぽくた、あしれかた、きやくす、とぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。さまゆんく、あるかむなし、えねいたき、とぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。とうえんちかっ、しるえんちかっ、ウエナハイタエキチシリエネオカヤトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポウンフンイコパシロッタコロサピネオライサンハクシヘパシワフマシフマシキヒクスインカラナクトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポウンフンオキクルミシパセカムイ死ねてうな、死ねむから、とぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。あんぱひね、あらきひね、あころすんく、とぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。すんくちょろぽくた、あらきひね、おとさなしけ、おれさなしけ、上の家、つぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。えねいたき、しぱせかむい、こたんころかむい、つぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。えころぽんぺ、いころぱれわ、いこれきやん、つぬやけれのやけ、トゥンケカムイケカムイチカッポ、うん。アレシパキーワ、サケアーニ、イナウアーニ、アイクテヤクネ、シパセカムイ、トゥヌヤケレノヤケ、クトゥンケカムイケカムイチカッポ、うん。シパセカムイ、エヤカムイ、ネレクス、ネルエネナ、ハヤカコロ、つぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。おとさなしけ、おれさなしけ、うえのいぱへめしぱひけ、つぬやけれのやけ、くとんけかむいけ、かむいちかっぽ、ふんふん。あいぷけまうえ、あさうれれひね、あらんけやくつ、あころぽんぺ、あしおぴぬぷかくつ、やくす、えちゅうかそむきの、えぱひ、まあ、ひね、アコロポンペ、アプソロウン、ウキヒネサプヒネ、イサムヒネオラーノ、アコロポンペ、おかけたちさん、コロアナナクス、ソンノトカ、オキキルニシパセカムイ、サキアニ、イナワニ、アコロポンペ、エクテワ、アイアイカムイネレ、カムイオピッタ、アシケアウワキワ、オラーノ、オキキルニカムイ、イノミキネアクス、アイエセコロ、カムイチカプ、ハウェアン、
はい、トヨタさん、おきくるみしかとありがとうございました。では解説です。ある日サマユンクルーが6丁の長男と6丁のマサカリを背負ってフクロウガミのいるエゾマツの木の上を登ってきて、私に悪口を言ったあげくに子供をよこせと言ったので、私は強い風を送って叩き落としてやった。次におきくるみが1丁の長男と1丁のマサカリを背負い、丁寧な礼拝を重ねて村を司る神よ、あなたの子供を私に授けてくれるならば、酒と稲魚を捧げてお返ししましょう。そしてあなたをもっと偉い神として崇めましょう。と言った。私は子供を手放すまいと思ったけれど、お菊の海は私の懐から子供をそっと取り出して行ってしまった。私は泣いていたけれど、約束通り位の高いおきくるみ神は たくさんの酒と稲荷を持たせて子供を送ってよこし、私を祀ってくれた、とフクロウ神が言ったというお話。フクロウの雛をもらって一年育て、再び神の国へ返すというアイヌの風習を背景に、神に対する礼儀が語られている。
第85回目の最後のコーナーに入ってきました。まずですね、先ほどインタビューコーナーで出演いただきました床田和孝さん、ラジオに今まで何回か出演されたことございますか？
去年あの電話でインタビューで、一回経験ありますけども、生で皆さんと一緒にすごくアットホームな感じでね、すごく良かったです。
ああ、そうですか。はい、まあ、これ月1回ですね、第2日曜日に1時間だけ放送しているのがミニ FM というんですけども、はい、もう続けて7年、実はなるんです。
すごいですね。
2001年の4月8日、開局でして、今年も2008年ですから、丸7年経ったという、そういう状況なんですけどね。まあ、先ほど、話の中でちょっと一つだけお聞きしたいんですけども、撮影に行って相手と仲良くなるには笑顔だっていうのは、これはバンコク共通ですか？
そうですね。
なるほど。
もうどこに行ってもね、これだけは入れてくれるんですよね。
なるほど。やっぱりそれが撮影をするための一番重要なことでしょうね、きっとね。
敵ではありませんということで。
ああ、なるほどね。そうですか。まあ、信頼関係を得るということ
ですね。そうですね。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでですね、今日は、まず、めぐみさん、貧乏アイヌとゆからという後半部分、朗読してるんですが、していただいたんですが、この話で何か感じたことありましたか？自分で朗読して。
感じたことですか？
なんかありましたか？
そうですね。貧乏していても、精神が良ければ、なんだろう、助けてもらえるというか、神様見てるんだなと。
ああ、そうですね。そういう本当教えあると思いますね。はい、とても教訓があるというか、込められたお話だったなというふうに思っております。FM ピパウシ第85回目の放送もお別れとなります。次回は6月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけー。